今日はイザヤ書の26章、そして27章も読んでいきたいと思いますが、この前私たちはイザヤの黙示録と呼ばれる箇所に入っていったということをお話ししました。このイザヤのビジョンがですね、どんどん広がってるんですね。まずエルサレムから始まり、そしてユダの地域、そしてイスラエルですね、北イスラエルを含み、で周辺諸国にまでそのビジョンが広がっていき、そしてこの全世界的な全地に及ぶこの神様が将来なされることをこのイザヤは見たわけなんですね。そしてこの24章から27章までがイザヤの黙示録と言われているゆえんが、なぜかというとヨハネが書いた黙示録に極めて似ているわけなんです。本当は逆ですね、言い方が。ヨハネの黙示録がイザヤの黙示録に極めて似ているわけなんです、順番からするとですね。ですからこの黙示録も見ながらですね、この見ていくとですね、実に鮮やかにこの大患難と呼ばれているイエス様が、このこれからもないような、今までもないような、これからもないような大きな患難が来るからですとオリーブ山の上でお話になった、そのところにもう符合するんですね、合致するわけなんです。そしてイエス様が降りてこられたのが、この地上に降りてこられたのがこの23節に書いてありました。万軍の24章の23節ですね。万軍の主がシオンの山エルサレムで王となり、栄光がその長老たちの前に輝くからである、ということで25章ではこの神様を賛美しているわけなんですね。そしてこの世の国々と神の国との対比を行っています。世の国々、その力強い民は皆この静まってですね、神様の意向の前で黙らされてですね、そしてこの神様の山において大宴会を催すと、そして万軍の顔の覆いを神様が取り除いてくださって、神様の栄光を見ることができるようにしてくださる、その話で終わりました。そして26章に入りますが、まずここはユダの人たち、回復した贖われたユダの人たちの歌で始まります。そしてその中身は今度は都に焦点を当てています。エルサレム、シオンの都の中に焦点を当てています。神の都です。そしてもう一つの対比があるんですね。今度は人の作っている都、町ですね、東京とか、大きな町、都がありますけれども、そういうものとこの神様が作ってくださる都のその違いをですね、私たちは見ていくことによって、私たちがこの都の中に入れるのかどうか、入るというのはどういうことなのか、それをじっくりと見ていきたいと思います。では一節、その日ユダの国でこの歌が歌われる。私たちには強い町がある。神はその城壁と塁で私たちを救ってくださる。町の城壁が私たちを救ってくださるっていうのは今ではピンときません。城壁がないから。けれども当時の中東のあそこでは常に外敵の脅威があったわけなんです。だから必ず町といったら城壁があるわけです。そして神様が城壁と塁を築いてくださるとあるんですけれども、これをですね、ゼカリア書の2章の5節を見ると今日非常に興味深いことが書いてあって、私がそれを取り巻く火の城壁となる主の見つげ、私がその中の栄光となると書いてあるんです。火の城壁だっていうんですね。エリシャがこの見た幻の中で、このシリア軍が取り囲んでいるときに、その取り囲んでいるシリア軍をですね、取り囲んでいる火の戦車とかが、その天の軍勢がいたわけです、火によるですね。そういう感じで神様が霊的にですね、その城壁となってくださるんだ。だから具体的なこの物理的なもの以上に神様ご自身の霊的な守りがあって、それによって救われるんだということであります。でもちろん私たちも今、その悪いものは私たちを触れることはできないという素晴らしい約束が第一ヨハネに書いてありますけれども、そのような壁があるわけですね。そして2節に、城門を開けて誠実を守る正しい民を入らせよとあります。これ誰が正しい人かって言ったら、具体的には贖われたユダヤ人たちですね。 でそれだけではなくて信仰によって義と認められてキリストの再臨によって義とされた人たちでもあります、はい、私たち義と認められるというのと義とされるというのは区別する必要があるんですね。義と認められるというのは実質は罪人なんですけれども神様が無罪であると宣言してくださったわけです。義と認められる。今私たちは義と認められています。神様が私たちを見たときにキリストを思って見てくださるのでお前は正しいと言ってくださるんです。一回も罪を犯したことがないように見てくださってるんです。けれども罪ですね、アダムから引き継いだその肉に宿している罪があるわけですね。でこれがあるからですね、私は神様からよく思われてないというのを思わないでください。でそれをあやふやにしてしまっているのがカトリックなんです。でも宗教改革においてルターを通してですね、神様がそれは違うんだよ、まあ、あのルターを通してというか聖書に書いてあることなんですけれども違うんだよということをですね教えてくださっているんです。で今ここではこの義とされている人たちですね、そして誠実を守る正しい民を入らせよ、これ真実を守ると言ってもいいかもしれませんが、このフィラデルフィアにある教会にですねこういう約束があります。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。素晴らしいですね。少しのばかりの力があるんだ。皆さんたくさんの力はないと思っていると思うんですが、私もないと思ってますが、少しばかりの力、イエス様の名を否まない力は与えられていると思うんですね。それをしっかりと守っていけばイエス様がここの戸開いてくださって私たちもこの神の都の中に入ることができるんだということであります。そして3節に素晴らしい約束が書いてあります。志の堅固なものをあなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。全く平安、ここヘブル語ではシャローム、シャローム、2回繰り返されているだけなんです。平安があれと言われてもまたなんか不安になっても平安あれという意味なんですね、でここで志の堅固なものと書いてありますが、英語だと Whose mind is stayed on you、 訳しますと思いをあなたに留めている、あるいは思いがあなたに固定されているという意味になっています。でこっちの方が私いいなと思うんですね。志の堅固、まあ、これもいいかもしれません、ね、心をしっかりと定めるというのはそうかもしれませんが、この思いが神様のところにとどまり続けているということです。でこの最初にこのこと書いてますね、3章のところですけれども、もしあなた方がキリストと共によみがえらせられたのなら上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさいということです。で平安について考えてみたいと思います。日本語には、この平和と平安という、ね、2つの言葉があるのでとても便利ですね。意味が違います。私たちはイエス様を信じた時点で神との平和が保たれています。罪を犯している時は神に敵対して戦争状態だったわけです。非常に小さな小国が超大国にこう歯向かっているようなもんですね。だから神様、もう制裁が加えられるしかない状態なんですが、神様がキリストにあってその制裁をイエス様ご自身が受けられることによって和解のみを出してくださっている。それを受け入れるかどうかで、受け入れたら神との平和が与えられているわけです。ローマの5章の1節に、信仰によって義と認められた私たちは私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。けれども平安もあるんですね。これは今読んだこの思いが神様にとどまっているという人に与えられている特権なんです。思いが地上のものにある人には神の平安が、この神の平安を楽しむことができないということですね。 だから有名な聖書の箇所ですが、ピリピの4章の6節7節で、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますということであります。そして4節で、いつまでも主に信頼せよ、ヤハ主は常しえの岩だからとありますが、信頼という言葉ですね。この一言が分かれば、一言をやるかやらないかで人生生活すべて変わりますよ ね。もう私が解き明かす必要もなく、主に信頼せよ、しかもいつまでも、英語だったら forever、 永遠に信頼せよですね。ヤハ主は常しえの岩だから。そして五節、主は高いところそびえ立つ都に住む者を引き倒し、これを下して地に倒し、これを投げつけて塵にされる。ここの都というのは人の都なんですよ。で、人の都の特徴は、自分を高いところに持っていこうとする強い動きがあるわけですよね。力が働いているわけなんです。そうですね、都行っていく、東京でもそうですけども、まず東京タワーがあって、で次になんだ、新宿 の高層ビルがあって、池袋のサンシャインができて、今もサンシャインも低くなってしまった、都庁があって、そしてなんだ、今は横浜ですか、一番高いのは高くなってます。でバビロンじゃなくてバビルの塔ですね、あれもそうですね、その特徴です。だから私たちがこの世に住んでいるときに、その強い力を感じるんですよ。自分が何とかして良い給料を得るために、また高い地位を得るためにしていくわけなんですよね。大変ですね。もう皆さん仕事の中で私が説明するまでもなく実感されてると思いますけれども、その戦いですよね。けれども、どんなに高くいる人も、ここ神様素晴らしいです、引きずり落とすということなんですよ。で、この今エレミア書も勉強してますけれども、いろんなところでですね、どこに行っても私は引きずり下ろすとかですね、せっかく登ってもまた罠に落ちるとか、そういう表現が使われてます。神様がしてくださるんだですね。だから私たちはそれで振り回されちゃいけないんだということです。だから主に信頼せよですね。主が常しえの岩だから。そして6節、貧しい者の足、弱い者の歩みがこれを踏みつける。素晴らしい約束ですが、いいですか、これも詩編にもですね、預言書にも何度も何度も出てきます。貧しい者、弱い者がこの強力な力を得るんだという逆転劇が起こることですですね。イエス様がお語りになった福音、私本当にもう何回も読んで大好きなんですけども、三条の説教ですね、八つの福、幸いをイエス様が言われました。初めは何ですか、心の貧しいものは幸いである。次の約束は、天の御国はその人のものだからであるですね。そして悲しむものは幸いである、慰められる。次に、柔和なものは幸いである。約束は、その人は地を受け継ぐであろうですよ。地を受け継ぐというのは、普通富がある人、権力を持っている人ですね、頭のいい人なわけなんですよ。ところが、その反対の言葉なわけなんです。柔和な人なんです。その人たちが神の国においては、神の都の中では一番の権利が、一番の力が、一番の栄光が与えられている、一番の富が与えられているということなんです。いろんな映画を私見てきましたけれども、一番感動した映画の一つがナルニア物語ですね。皆さんご覧になりましたでしょうか。見てない方はぜひ見てくださいですね。最初に見た時は涙が出てきて、もう止まりませんでした。なぜかと言ったらですね、普通映画とか小説でも、芸術作品というのは人間を焦点に当てなければ いけない。神って見えに見えないじゃないですか。だから神をですね物語にするって難しいんですよ。できないんですよ。普通キリスト教の小説でさえもが難しいです。人の姿を描いていく方が中心になって、神を、でもナルニアはですね見事にそれをやり遂げてます。で最後にですね4人の子供がナルニアの国の王様になるんです。そして動物や非造物たちがそれをもう本当に喜んでですね、もうこうさ、あの喜びの中、解放の中にいるんですよね。で子供たちのために書かれた本だと言ったらそうなんですけれども、実はそれが神の国の姿なんです。私たちは王であるとかという言葉を聞くとですね、どうですか、圧政を思い出すんですよ。そうですよね、解放は思い出せませんけれども、貧しい人、弱い人の歩みがこれを踏みつけるんだということなんです。だから今私たちが貧しい、その中に入っていくことを恐れずに入っていくことができる約束なんですね。貧しくなるって怖いじゃないですか。怖いじゃないですか。心貧しいってのは心が貧しいって意味でね、プライドを捨てるって怖いことですよ。今までのこの持っているアイデンティティを失うことですよ。そして悲しむことも嫌ですよね。笑っていたいです。罪のために悲しむのも嫌だし、あと柔和でいる、損したくないですよ。やっぱりやり返したいですよ、自分を守るために。でもこの約束をしっかりとですね持っている必要があるんだということであります。で次に7節、義人の道は平らです、あなたは義人の道筋を鳴らして平らにされます。はい、これから義人について話されてますけれども、先ほどの三条の説教の七つの幸いの道ですね、その後で義に飢えかうく者は幸いです、満たされるでしょうと、満ち足れるでしょうという約束があります。だからイエス様を信じて、信じるときに心が貧しくなり、そして罪を悲しみ、そして柔和、へりくだったものにされてですね、次に私たちが次の段階として歩むことが正しさを求めていくんですよね。義に飢え渇いていくんです、ね、そしてその義が完全な形で与えられるのはイエス様が戻ってきた、戻られる時ですね。そこでその待ち望んでいる姿が次に書かれています。主よ、誠にあなたの裁きの道で私たちはあなたを待ち望み、私たちの魂はあなたの皆、あなたの呼び名を慕います。私の魂は夜あなたを慕います。誠に私の内なる霊はあなたを切に求めます。あなたの裁きが地に行われるとき、世界の住民は義を学んだからです。待ち望んで慕っています。夜も慕っています。なんで夜って書いてあるか分かりますか。夜寝てますよね、寝てますよね。でも気になって気になってしょうがないんですよ。だから目が覚めてしまう。それぐらい慕っている、こう渇望しているわけなんです、義を。どうでしょうか、私たちその義求めてるでしょうか。あの年取ってくるとですね、まあ世に慣れてきてですね、こう世当たり上手になってきますから、まあこんなもんだろうと思ってしまうんですよね。若かった時はもっと強烈でした、私ですね、強烈でしたよ。ええ、でも本当はそうでなきゃいけないわけですね。で、いいですか、それが満たされるのがこのあなたの裁きが地に行われるとき、つまりイエス様が戻ってこられて完全な義を打ち立てられるときですね。世界の住民は義を学んだからです。だからここで神様の国の予言ですよ、ここはね。そして10節、悪者はあなたを、憐れみを示されても義を学びません。正直の地で不正をし、主のご意向を見ようともしません。主よ、あなたの御手が挙げられても彼らは認めません。どうか彼らがこの民へのあなたの熱心を認めて恥じますように。まことに火があなたに逆らう者をなめ尽くしますようにとありますが、ここで、本当に驚くことはですね、悪者がですね、正直の地で不正をすると、 で、あなたの御手が挙げられても認めないと。環境は万全であるにもかかわらず、完璧であるにもかかわらず悪さをするということなんです。でこれは具体的には神の国において起こることなんです。千年王国ですね。神の国といってもその新天新地の方ではなく、その前の千年王国のことです。イエス様を今信じている人たち、そして患難の時代に殉教し死んだ人たち、生徒たちは復活します。復活します。復活の体を持っています。ゆえに罪そのものを持っていないので、この心配はないです。けれども生身の肉体を持っている人たちが実はいるんですね。というのはハルマゲドンの戦い、その患難を通り抜けたわずかな人なんですけれども、人たちがですね、イエス様に認められて神の国に入って、本人たちは大丈夫かもしれませんが、その後に生まれてくる子孫ですね、がこの悪さをする可能性があるんですね。だから黙示録の20章を読むと、このサタンが解き放たれた時にですね、エルサレムの町をこう囲みますよね。誰が囲むんですか、大勢の人。これまで完璧な統治が行われていたはずなのに、その罪の性質をまだ宿している人たちがサタンの誘惑を受けてですね、選択が迫られて、選択、悪魔の方に選択をした人はそのように反抗するんだということであります。生まれてからすぐに私小さい時に見たドキュメンタリーなんですけれども、生まれてから見たのかな読んだのかもしれません。世界のなんか不思議ななんだかで、生まれてくる子がもう外気に触れると死んでしまう。こう菌免疫がなくてですね。でそれで最初から無菌状態でですね、生きていたっていう話の子についてですね、こう読んだことがあると思います。見たんじゃなくて読んだことあると。そしたら無菌でありさえすればその子は大丈夫なわけなんです。でも罪は違うんですよ。人間は違うんです。無菌状態のとこに入れられたとしても罪を犯すんですね。犯すんです。犯し得るんです。得るんです。ということをここで見ることができ、そして最後に誠に火があなたに逆らうものを舐め尽くしますようにというふうに、この彼らは地獄に投げ込まれてしまうことが書かれているわけです。ですから先ほどの話に戻りますと、ね、環境を良くすることじゃないんですよ。何を良くするんですか。イエス様の血潮によって罪を洗い清めていただくことですね。これのみなんですね。恵みの御霊のみによって私たちはこの罪を、この取っていただくことができるわけですね。では12節、主よ、あなたは私たちのために平和を備えておられます。私たちのなすすべての技もあなたが私たちのためにしてくださったのですから、とありますね。これ素晴らしいですね。平和を備えていると、技も神様がしてくださったんだというんですね。私たちイエス様によって、恵みによって、信仰によって救われた。素晴らしい。今度は神様にお返しをしなければいけない。良い技を持ってお返しをしなければいけない。ブー、違うんですね。エペソ書の中にですね、書いてます。その信仰によって、恵みによって救われた、ね、行いによるのではない、神の賜物なんだと。でこう書いてます、パウロは。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです、とあります。良い行い、私がしていると思ってますが、そうではなくて神様があらかじめ備えてくださっているものなんだということであります。そして私たちの神主よ、あなた以外の多くの君主が私たちを治めましたが、私たちはただあなたによってのみ皆を唱えますと。君主が出て、その名がですね、栄光が与えられて、でも世の中は変遷していきます。王から王へと、君主から君主へと変わっていきますが、私は変わらずに皆を唱えています。 とっても大事な態度です。ダニエルがそうですね、少年からおじいさんになるまで仕えていましたけど、3人の王様に仕えました。3人というかもっとですね、この、まあ、国としては3つですけれども、バビロンにいました。ネブカデネザルの時にですね、彼は捕らえ移されましたが、そして、ベルシャツァルがいて、そのベルシャツァルが殺されてですね、メディア人のダリオスですね、で最後にクロス王まで仕えたと言います。で彼何も変わってないんですよ。王様変わってますけどですね、何にも変わらないでいつも王様に信頼されて、それでその側近として働いてるわけなんです。で私たちもこういう人になる必要がありますね。いつも変わらない、時代が変わったら、流れが変わったら、自分の環境が変わったら、私も変わるではいけないんですよ。で教会の中にも実は流行があるんです、ですね、こういうものが今流行っているですね。でそれをやっている、ああいうものが流行っている、それをやっている。でも10年経っても君変わらないねって言われるのはですね、褒め言葉ですよ。変わらないねっていうのは、そのクリスチャンらしくなってないねとか、そういうことの意味じゃなくてですね、本当にキリスト者として地道に歩んでいるのか、ね、君主がいろいろ治めたけども、あなたによってのみ皆を唱えます。死者は生き返りません。14節、死者の霊はよみがえりません。それゆえあなたは彼らを罰して滅ぼし、彼らについてのすべての記憶を消し去られました。これはですね、この大患難の終わりの時、ハルマゲドンの戦いの時に神に反抗する王たち、つまり世界の軍隊がいます。でイエス様が戦われてですね、滅ぼされます。そしてハデスに行き、最終的には千年後によみがえって、白い大きな御座の前に立ち、そしてゲヘナに投げ込まれると。つまり彼らはよみがえる、一応その裁きの前ではよみがえりますけれども、この自分たちの前にも出てこないということですね。消え去るんだと。素晴らしいですね。イスラエルもエジプトから出た時そうですね、もうこの航海の中にエジプト軍、そしてパロは沈んでしまった。二度と夢で思い出すかもしれませんけど、それはもう実質ではないわけですよ。で私たちトラウマを持っています。心的外傷というのを持っていますね。その過去に受けたものですね、いつも出てきます。でもそれっていうのは現実ですか？違うんですよね。その心にのみ残っているものなんです。で実は私たちはそういう罪による心的外傷というのを持っているわけです。罪という圧政の中に生きていたから、自分のその悪習慣の中に生きていたから、だからイエス様は私たちを闇から光へと移してくださったにもかかわらず、それを思い出し、そしてその思い出したことに従ってまた失敗をしてしまうということが起こるわけです。それに対する処方箋はここの言葉です。消し去られました。立場としては消し去られて、もう私たちは私たちを罪は支配をしないんだということですね。キリストに対し、罪に対して私たちはもうすでに死んだものであることをあなた方は知らないのかと、ローマ人の手紙の5章でパウロは言っています。キリストと共に死に、そしてキリストと共によみがえったんだよ。だからキリストにあるものは新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、身を全てが新しくなったんだ。これを信仰によって受け入れる必要があります。トラウマがあるから、ね、そうじゃないんだと拒む必要があるんです。それに従ってキリストに従ってそうやって生きていくことができるわけなんですね。そして15節、主よあなたはこの国民を増し加えてこの国民に栄光を表し、この国のすべての境を広げられました。これは回復したイスラエルの人たちにの約束です。ですね。増し加え、ね、彼らがどんどん増えていくですね、強くなっていくという、で境を広げていくですね、そういうことが起こります。で主よ苦難の時に彼らはあなたを求め、あなたが彼らを懲らしめられたので彼らは祈ってつぶやきましたですね。これ今もう解放されたイスラエルの人たちがですね、この過去を振り返っているんですね。この患難時代のことを振り返っているわけです。子を産む時が近づいて、そのひどい痛みに苦しみ叫ぶ妊婦のように、主よ私たちは見舞いにそのようでした。 私たちも身ごもり苦しみ、海の苦しみをしましたが、それはあたかも風を生んだようなものでした。私たちは救いを地にもたらさず、世界の住民はもう生まれません、どんどんどんどん死んでいくだけだとですね。期待をしてもそれは風を生んでいるようなものであるというふうにここで、嘆いています。ところが19節、あなたの死人は生き返り、私の亡骸はよみがえります。サメよ喜び歌え、塵に住む者よ、あなたの露は光の露、地は死者の霊を生き返らせますと、はい、ここにこのような大患難の中で生きて死んだ人であっても生き返ることができるんだよ。また旧約の生徒たちが生き返るというのもダニエル書の12章の2節のところで約束されているんですが、こう書いてあります。地の塵の中に眠っているもののうち多くのものが目を覚ます、あるものは永遠の命に、あるものはそしりと永遠の意味にとあるわけです。蘇るんだという希望が与えられています。それで20節、さあ我が民よ、あなたの部屋に入り、後ろの戸を閉じよ、憤りの過ぎるまでほんのしばらく身を隠せ。一体何なのかと思われると思うんですね。で、実はこの言葉を取ってイエス様は騙されてはいけないよと、偽キリスト、偽預言者が出てくるからね、ほらキリストがそこにいるということをお話になったんですね。マタイによる福音書の24章のところに、オリーブ山でイエス様が終わりの日について語られたときに、覚えてますか、ちょっとここから読もうかな。23節から24章の、その時空キリストがここにいるとかそこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして大きな印や不思議なことをしてみせます。さあ私はあなた方に前もって話しました。だからたとえ空荒野にいらっしゃると言っても飛び出していってはいけません。空部屋にいらっしゃると言っても信じてはいけません。ここですね、部屋にいらっしゃる。で、人の子の来るのは稲妻が東から出て西にきらめくようにちょうどそのように来るのです。死体のあるところにはハゲタカが集まりま す、ね、部屋にいらっしゃるです、ね、部屋に閉じこもっているという状態が大患難の時に起こるわけなんですけれども、そこで惑わしがあると、イエス様があそこの部屋にいらっしゃるという感じで、一体何なのか。で、これは終わりの時の予言で、今読んだオリーブ山でのイエス様のお話では、あらす憎むべきものが、これダニエルが予言としてるから読者は悟れと書いてますが、聖なるところに立つのを見たならばユダヤにいる人たちは山へ逃げなさいと。で、ユダにいる人たちがですね、山に逃げるというのはつまりですね、この、視界の東の方ですよ、そっちの方に逃げなさいということになるわけなんです。あの、西に行ったら海ですからね、低くなっていくだけなんですよ。わかりますか。西、あの、それで行くわけです。そして他の預言書を読んでいくとですね、面白いことに気づきます。それは何かというとですね、ボツラと呼ばれる町がこの今のヨルダンの南の方にあります。かつてのエドムの、ところにあるんですけれども、そこを今観光地ですね、もう世界遺産ですけれども、ものすごいもう 岩の要塞ですね。そして入るところはもうロバに乗ってしか入ることができないような、車も入ることができないようなですね、そういうところなんです。でもそこの中に通っていくとですね、今でもでっかい遺跡がある。ナバテア人という、あの昔遊牧民がこの紀元前紀元後をこれ挟んでですね、そこにいたんですね。だエドム人がいなくなったのはそのナバテア人のせいでエドム人いなくなったんですけれども、昔はエドム人がそこにいたんですけれども、ね、で彼らがそれを建てたものです。でおそらくここ今ペトラと呼ばれてますけれども、そこではないかと。でそこにイスラエルの人たちがこの反キリストによってこの殺されそうになっているのを、このイエス様が逃げなさいと言っておられますから逃げていくということになりますね。でそのために黙示録の12章のところには、この女は大鷲の翼を2つ与えられた、自分の場所である荒野に飛んでいって、そこで一時二時半時の間蛇の前を逃れて養われるためであったと で竜がそれを押し流そうとしたけれども大丈夫だったという言葉が書いてあります。で同じようにもダニエル書のところを見てもですね、この反キリストが麗しい国に攻め入り多くの国々が倒れる、しかしエドムとモアブまたアモン人の主だった人々は彼の手から逃げると書いてあるんです。なんか地形的に逃げられるような感じなんですよね。だから、この聖書の予言のいろんなところを見るとその地域にユダヤ人が隠れてって残された民が隠れてって、そしてなんとかそこを免れる、そこで免れることができると、ちょっと説明が長くなりましたが、それを話しているのではないかと思われます。で次に21節で、見よ、主はご自分の住まいから出てきて地に住む者の罪を罰せられるからだ。もう分かりますね、このご自分の住まいというのはその部屋から出てくるんじゃなくてね、ここにいる、あそこにいる、これは統一教会もそうかな、つい最近韓国人で捕まえられた摂理のですね創始者、チョン・ナンダカっていう人ですね、その人もこのことを言って自分が、それだと、メシアだ、キリストだというふうに言っているわけなんですけれども、違いますね。この住まいというのはどこですか？天国ですよね。神の御座からです。そこから来られて、そして、地に住む者の罪を罰せられる。地はその上に流された血を表し、その上で殺された者たちをもう覆うことをしないと。わかりますね。これがハルマゲドンの戦いでイエス様が世界の軍隊と戦われて、先ほどもハゲタカ死体って書いてありましたよね。ありました。そこで、猛禽たちが宴会を催すということが黙示録の最後のところに書いてあります。ちょっと生々しい表現ですけども、しょうがないですね。神様はそうおっしゃってるんですから、反抗する民を、この軍隊を倒されるわけですね。で27章の一節って続きですよ。これなんかなんで27章になっちゃったのかなってこう思うんですけど、26章のこの、22節にしてもいいんじゃないかなと思うんですが、その日主は鋭い大きな強い剣で逃げ惑う蛇レビアタンに、曲がりくねる蛇レビアタンを罰し、海にいる竜を殺されるとあります。レビアタンです。先ほどの、この説明ですね、この軍隊がバタバタ死んでって猛禽がある、ね、猛禽が食うと宴会があると、この黙示録だと19章の最後に書いてありますが、20章いくと誰が出てきますか？竜が出てくるんですよ。悪魔が出てくるんですよ。で悪魔が底知れぬところに鎖でつながれるということが書いてあります。はい、見てください。ここもそうですね、レビアタン、竜を殺される。竜って実在したのか、私は実在していたと思います。理由は予部記に書いてあるからです。予部記に詳しくですね、最後のところでこの神様が予部を戒め責めている責めておられる箇所がありますが、この動物についてですね、カッパと訳されているところがあります。あれ恐竜だと思うんです。草食恐竜ですね。その後にレビアタンが出てくるんです。でその描写を読んでいくとですね、後でちょっと今時間ないので読みませんが、ぜひ読んでください。面白いですよ。読んでいくとですね、ブワーってですね、火を吹いている恐竜ですね、まさに、竜ですよ、竜、が出てきます。世界の神話の中に必ず竜が出てくるんですよね。世界の神話の中に洪水の記録があるのと同じように、世界の神話の中に竜が出てくるんですね。だから私は実在してると思うんです。でそのエヴァに現れたのは蛇と訳されてますけれども、あれはですね、竜と訳すこともできるヘブル語だそうです。でもね、だって蛇っていうのは今の張ってる蛇じゃないんでしょ、その呪われる前は確実に、だからもしかしたら竜であったかもしれませんね。可能性、解釈の可能性でありますけれども、ということで、殺されると、書いてあります。で2節から、その日麗しいブドウ畑、これについて歌え、はい、先ほどここまでがです、さっきまでがユダヤ人たちが歌ってたんですね。救われたユダヤ人たちが、わかりますね。今度神様歌い返してるんですよ。今度は私がお前たちのことで歌うよって、なんて素晴らしいでしょうね。まあ恋人の間で、夫婦の間で歌って歌い返すっていうのはあんまりしないかもしれませんが、 ね、昔は3年目の浮気って言ってなんかあの浮気について歌ってますけれども悲しいですね、けれども愛の営みですよ。このユダヤ人たちが救われて、ユダヤ人が神様に歌って、で今度は神様が歌ってくださるんです。でその内容が素晴らしいです。麗しいブドウ畑と書いてあります。3節、私主はそれを見守る者、絶えずこれに水を注ぎ、誰もそれを損なわないように夜も昼もこれを見守っている。素晴らしいですね。これを素晴らしいと感じることができる大きな理由は、イザヤ書の5章に全く別の話が書いてあったからなんです。5章開いてください。イザヤ書の1節、さあ我が愛する者のために私は歌おう、そのブドウ畑についての我が愛の歌を。我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こし、石を取り除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を建て、酒舟までも掘って、甘いブドウのなるのを待ち望んでいた。ところが、はい、酸いブドウ酒ができてしまった。ですね。で、続けて5節を見ます。さあ、今度は私があなた方に知らせよう。私が我がブドウ畑に対してすることを、その柿を除いて荒れ廃れるに任せ、その石を崩して踏みつけるままにする。私はこれを滅びるままにしておく。枝は下ろされず、草は刈られず、茨とおどろが生い茂る。私は雲に命じてこの上に雨を降らせない。ですね。誠に万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家、ユダの人は主が喜んで植え付けたもの、主は後世を待ち望まれたのに妙に植え付けすというに続くわけですよ。わかりますか？ね、こういう状態だったんですよ。茨と踊ろになっちゃうんですよ。けれども神様は守ってくださるという回復されたイスラエルの姿です。ですね。次をご覧ください。私はもう怒らない。もしも茨と踊ろが私と戦えば、私はそれを踏みつぶし、それを皆焼き払う。はあ、素晴らしいです。どんなに私たちが罪を犯して失敗してしまったとしても、神の懲らしめはあります。懲らしめはあるんですが、神様は必ず回復してくださいます。私たちが立ち上がる限りですね、神様に。そして神様はこのようにして私たちをに戦いを挑む者に対して戦ってくださるということですね。で5節、しかしもし私の砦に頼りたければ、私と輪を結ぶがよい。輪を私と結ぶがよい。時が来ればヤコブは根を張り、イスラエルは芽を出し、花を咲かせ、世界の表に身を満たすとありますが、素晴らしいですね。これは霊的にもそうですし、物理的にもそうなります。身を実らせて表に身を満たす、聖霊の実を満たすというふうにも言えますし、また実際に花を咲かせて、そして果実をですね、世界に満たしていく、これが一部今実現しているわけなんです。イスラエルの私たち果物、例えばスイーティーとかですね、得ることはできると思うんですが、少ないですね。けれども実は農産物輸出に関して花とかですね、第3位なんです、世界で。ヨーロッパの方に行っちゃってますね。ヨーロッパの方に行っちゃってます。あの冬寒いじゃないですか。だから取れない時期がありますよね。その代わりイスラエルがそれをやってあげているという感じですね、彼女 の, あの、エッセイを読むとですね、お隣の国のから輸入するんじゃなくて、イスラエルから輸入してどうなのかという提案があったんですが、私も大賛成ですけども、ね、フロリダから、ね、ちょうど、オレンジとか、ね、輸入してるぐらいなんですから、有機農法らしいんですね、とても土地を大事にしてます、でこれは実現してます、一部でも。もちろんイエス様が戻って来られた後の神の国ではもう比べることができないほどのことが行われていく。でここで大事なのは時が来ればなんです。時が来ればいつも忍耐をする、身を実らせるというのに、時というファクター、要素がいつも出てくるわけです。当たり前ですね。農作業をする人たち、私いわゆる何かを育てたっていうね、そういう本格的に育てた経験ないのでわからないんですけども、ものすごい手間かかるんですよね。で即席ではできないことはその人たちこそがよく知っているわけなんです。 だからヤコブの手紙の中にヤコブが主の再臨についてこういうふうに話しています。こういうわけですから兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。見なさい、農夫は大地の貴重な実りを秋の雨や春の雨が降るまで耐え忍んで待っていますと。実が実るというのは時が必要なんですね。私たちのキリスト者としての信仰の成長もそうですね。または他の人が救われるように祈ることもそうなんです。父として進んでない、なんだべかなって思うんですよね。まあ、自分自身もそうだし、他の人を見てもそうだし、でも、耐え忍びなさい。実が実るっていうのは耐え忍ぶことなんです。でずっと養い続けることなんですね。世話をし続けることなんです。はい、では次、主はイスラエルを撃った者を撃つようにイスラエルを撃たれただろうか、あるいはイスラエルを殺した者を殺すようにイスラエルを殺されただろうか。ここ言ってる意味分かりますか。イスラエルも撃たれて殺されましたですね。初めにアッシリアによって北イスラエルが捕らえ撃されて、そして今度はバビロンによってユダが捕らえ撃されていきました。でもちろん、その後にですね、ローマによって世界遺産の民となり迫害と虐殺を受けていく歴史を通っていきました。でもどうでしょう、他の国と比べたらその撃たれ方が違うんです。バビロンに対しては永遠の滅びが約束されていました。永遠の滅びです。火曜日にエレミア書の学びほぼ終わったんですけども、あと一章残したんですけども、すっごいです。50章と51章、皆さんも読んでみてください。徹底的なバビロンへの裁きが書かれています。もう絶対に浮かび上がってこない。極めつけはですね、エレミアがですね、これからバビロンに行く役人に、これバビロンで書いた予言ですよ、これ持っていきなさいと。そしてそれユーフラテス川に石につけて沈ませなさいと。でこのようにバビロンはなるよっていうふうに予言しなさいって、でこれ言いつけてるんですね。永遠の滅びなんですよ。永遠の滅びなんです。イスラエルは違うんです。私はイスラエルを見捨てないよ。理由は神ご自身の契約のためだから。契約のためになっていないのと契約のためとではこれだけ大きな違いがあるわけなんです。同じ裁きなんですけれども、その裁きにおいて何らかの形、神様の主権と摂理の中で、導きの中で、知恵の中で彼らが残され、そしてその残された彼らが立ち上がって、そして神様がそこから、回復を与えてくださるというシナリオになっています。でこれはもちろん契約の民というのが私たちイエス様を信じる異邦人にも当てはめられるわけであって、懲らしめってあるんだということを私たちは知る必要があるんですね。罪を犯した後に惨めな思いになったことある人で、ここで黙っていたら、真剣に自分がクリスチャンかどうか悩んでください。惨めになりますね。本当に俺クリスチャンでいいのかなってぐらい悩みます。もうダメじゃん、教会ももうってね。これがいいんですよ。なぜかって言ったら、私たちを妬むほどに愛してくださっている聖霊様が私たちのうちに住んでおられるからです。惨めな思いにさせておられるんです。である人は物理的にものが失われるでしょうですね。例えば、不倫を犯している旦那さんが奥様から逃げられて、そして、ね、もういなくなって貧乏になってホームレスになったって話ってアメリカでよくあるんですけれども、これ懲らしめですよね。懲らしめです。牢屋に入っている人もいるかもしれない。牢屋の中でイエス様を信じた、だからといってすぐに釈放されるわけでもないですね。懲らしめですけれども、それは罪から離れて神様と共に歩むことができるように。罪の結果を刈り取るとですね、もうこれは金輪際犯したくないと思います。罪の結果を刈り取らないとまた犯したくなります。尻拭いをさせてもらっているだけだとまたやっていくんですけども、自分で尻を拭っていくともうやりたくないと思うわけなんです。 だからパウロがこう言いました。しかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世とともに罪に定められることのないためです。素晴らしいですね。熱心に悔い改めなさいとラウディケの教会に言われました ね。私は愛する者を叱ると。なぜかって言ったら、私たちが神の御国の中に入ることができるように、罪から離れることができるように、そのように導いてくださるわけなんです。8節、あなたは彼らを追い立て追い出し、彼らと争い、東風の日、激しい風で彼らを追放された。それゆえ次のことによってヤコブの不義は許される。祭壇のすべての石を粉々にされた石灰のようにし、アシラ像と甲の台をもう立てなくすること、これが自分の罪を除いて得られる報酬のすべてだ。ここで言われているのはヤコブの不義が一体何であったか、今許されているんですけど、一体不義は何かって言ったら、このアシラ像ですね、そういう祭壇、偶像礼拝で、アシラ像を拝んでいるということは、非常に淫乱なこともその儀式の中で行っていたということです。同時に行われていました。それを、この取り除くと、つまり私たちの罪がを完全に取り除いてくださるということです。城壁のある町は一人寂しく放っておかれる牧場のようになり、荒野のように捨てられる。子牛はそこで草をはみ、そこに伏して木の枝を食い尽くす。その大枝が枯れるとそれらは折られ、女たちが来てこれを燃やす。これは悟りのない民だからだ。それゆえこれを作った方はこれを憐れまず、これを形作った方はこれに恵みを与えない。このように罪の結果としてこういうことをイスラエルは経験したんだという過去のことを回想しているわけですけれども、ね、罪の結果ですよこれが。けれども12節、その日主はユーフラテス川からエジプト川までの穀物の砲を撃ち落とされる。イスラエルの子らよ、あなた方は一人一人拾い上げられる。その日大きな角笛が鳴り渡り、アッシリアの地に失われていたものやエジプトの地に散らされていた者たちが来て、エルサレムの聖なる山で主を礼拝する。回復が書かれていました。まず土地を見てください。地理ですね。ユーフラテス川からエジプト川、なんか聞き覚えないですか。これはアブラハムに対して神様がお約束になったイスラエルに与えられると言われた地であります。エジプトの川、ナイル川じゃなくてもうちょっと上の方の川なんですけども、あそこ砂漠ですから、普通枯れている川です。ワジと言いますけどね、そこから、そしてユーフラテス、ユーフラテス川って言ってもですね、このシリアの方ですね、北の方です。ぐわーっと広がって、そこまでがこのイスラエルの土地になるよということで、そして彼らが拾い上げられて、このエルサレムのところに主を礼拝するというふうに書いてあります。でここで興味深いのはですね、以前私たちが読んだ諸国への裁きにおいて、実はエジプトの人たちもアッシリアの人たちも悔い改めてですね、同じように主を礼拝しに来るという、うなずいてるで覚えてらっしゃいますね。素晴らしいね、すごいな、マニアですね、もうここまでしてやってるマニアですね、これでうなずいてくださるなんてめったにいないですね。で次、じゃあちょっと開いてみましょう。19章です。23節から読みます。その日エジプトからアッシリアへの王子ができ、アッシリア人はエジプトに、エジプト人はアッシリアに行き、エジプト人はアッシリアと共に主に仕える。その日イスラエルはエジプトとアッシリアと並んで第三のものとなり、大地の真ん中で祝福を受ける。万軍の主は祝福して言われる。私の民エジプト、私の手で作ったアッシリア、私のものである民イスラエルに祝福があるように。わあ、素晴らしいです。一帯がですね、アッシリアだからユーフラテス流れてるのはアッシリアですよね、その人たちも主にひれ伏して、そしてエジプトも主にひれ伏して、私ねここの箇所を思いながらエジプト行った時に行くのを、ね、相変わらずのなんか国ですけれどもです、ね、いつかこうなるんだってね思いながら、この行きましたけれども、当時はこの2つが超大国だった。アシリアが超大国で、南の大国がエジプトですよね。挟まれてたわけですよね。でそれが皆黙らされて、かつ今度は黙っただけではなくて主の名を呼び求めていくという、 この話です。そのサンドイッチのように挟まれているイスラエルは当然のごとく主を自由に礼拝することができるという、これは私たちにも与えられている約束ですよね。私たちも今見てきました、神の都と人の都ということですけれども、私たちも挟まれています。こういう形で、ね、強いこの世というものに囲まれている、挟まれているけれども、今私たちが持っている小さく見える、小さい種のように見える信仰、これが現実のものとなって世界に広がっていくですね。そういう時が来るんだということをぜひ心の中に入れていてくださいですね。あまりにもこのでっかいスケールの幻とですね、この私たちが持っている、この見ているこの世界というのは違うわけなんですけれども、でももしその幻を持っていれば、私たちは、ね、神様に日々仕えていくことができる力が与えられるわけです。ということで今日はここまでにします。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に今日じっくりとあなたが将来行ってくださる素晴らしい働きを見ていくことができました。天のお父様、今ここにいる一人一人にあなたが聖霊様の力を与えてくださって、そして本当に日々戦っていかなければいけないところで、この幻を、この携えながら抱きながら、その試練に打ち勝っていくことができますよう、どうぞ力をお与えください。お願いいたします。主よ、私たちは貧しくされ悲しむ時もあり、そして減り下される時もあります。小さくされていきますけれども、あなたがそれを喜ばれていることを確認することができ感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。